皆さんこんにちは。ビジネスマンが最強運を引き寄せる方法と題したこの番組、4回目を迎えました。いや、私も1回目2回目3回目で結構最強運引き寄せたんじゃないかななんて思って、自慢の笑顔が今高揚してます。ということで、進行はハッピースマイルの佐藤智美です。よろしくお願いいたします。そしてお話をしていただくのは起業家の大内和也さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ということで急になんかハッピースマイルの佐藤と大内先生出てきてしまってますけれども、初めて聞く方もいるかもしれません。はい、簡単な自己紹介をお願いいたします。
はい、ビジネスマンが最強を引き寄せる方法を書いてます大内和也と申します。今年で50歳になります。
はい、ですよね。50歳ってなんか想像より若いんだなって、あの王子さんを見て思いました。
そうです、はい、まだまだですね。
50、まだまだ、
はい、
3回目までね、いろいろあの成功されたお話聞いてるんですけどね、
はい、
これからが第二のステージだってことなんで。
そう
です、はい、で今お仕事は
まあ、EC サイト構築をやってるんですけど、まあ、どちらかというと、独自の EC サイトですね。
元は普通に今、リスナーの方と同じようにサラリーマンをやられていて、
はい、で、はい、
で、独立されて。
そう、今、会社経営してます。
はい。
もう14年目になります。
14年目。
はい。
はい。ということはね、いろいろな経験されてると思いますので、皆様のこれからのビジネスマンとしてのヒントもたくさん隠されてると。
はい。
はい。何でも今、熟成を集めて、
そうですね、
おうち塾を始められた、
はい、
ということなんですが、
はい、
おうち塾、
はい、
私も小学校の時たくさん塾行ってきましたけど、
はいはい、
大人の塾ってどういうものなんですか。
はい、これは僕がビジネスマンを最強に引き寄せる方法で書いてるエッセンスですね。これをマンツーマンで教えていくっていうことなんですね。通常一般的に集合でセミナーとかあるじゃないですか。
はい、
あれダメなんですよ。
あ、ダメ
なの。
一刀両断しましたよ。ダメなんですね。
ダメ。結局よく質問ありますかって言っても誰もしませんよ。
そうなんですよ。
そんな人前で悩み言いませんよ。
特に日本人は言わないですね。
言わないんですよ。だから問題解決しないんですよ。
はい、
結局やっぱりね、悩みってマンツーマンで相談しないと解決しないですね。
なるほど。
でさらに、で話すことによって進捗の確認ができるわけですよ。
はいはい、
ね、例えば佐藤さんがいつまでにこういうのやりますって僕と約束するじゃないですか。
はい、
すると僕がチェックできますよね。
す
やりましたかって、あれやってないの
ごめんなさい
ってなるでしょ。
ね、
そうすると人ってやるようになるんですよ。
わ、なんか家庭教師みたいですね。
うん、これ大切なんですよ。特に会社の経営者とか個人事業主とかフリーでやってる方って、これものすごい大切なんですよ。叱ってくれる人、
はい、
ね、叱られて初めて輝いていくんですよ。磨かれるっていうんですか、うん、結局誰からも叱られない、
はい、
友達と会って何のたわいもない話をしてても光らないんですよ。
やっぱり自分がね、ワンマンに、ワンマン、まあ、経営してなくてもワンマンでいるのが個人事業主だし、
うん、
はい、
そうなんですよ。
やっぱり社長さんは誰も叱ってくれる方がいないから、うん、悩みなんかはどうしてるんでしょうね。うん、
だからそう思うと、このおうち塾でやっぱりその単なる悩み相談じゃないですよ。あくまでもビジネスプランから一緒に作ってあげるわけですよ。例えば3年後こうなりたいとなったら、
はい、
それを逆算して1年後はじゃあこうなってなくちゃいけないよねと、半年後はこうなってなくちゃいけないよね、1ヶ月はこれをやんないといけないよね、じゃあこの1ヶ月後これを達成するために明日あなた何やるんですかっていうことなんです。
なんか嬉しいですね。宿題を出してもらってる形で、
そうそうそうそう、
お尻引っ叩いてもらってる。
そうなんです
はい、社会人になるとね、どうしても遊び重視になっちゃう人も多いですけど、そういうふうに言われると、お仕事も遊びみたいに、
そうなんです
、目標を持って望めそうですね。
うんうん、で結局、集合でセミナーを受けたって何にもならない。後が大切だから。そうでしょ、
はい、
その後が大切なんですよ。
スタートライン立って、
そうそうそう、
走らなかったらゴールいけませんからね。
いけないですよね。
その大内塾。
そうなんですよ。
今何人ぐらいいらっしゃるんですか。
今5人です。
5人、
はい。マックス10人までしか僕対応できないんで。
あら、と ということは早い者勝ちですか。
そうです、あと5人です。
今聞いてらっしゃる方の中で、はい、じゃあ、入りたいという方 は
ホームがありますんでそこからただ全員が全員入れるとは限らないんですよね、やっぱり僕が得意な分野ってありますんで、
はいはい、
やっぱり得意な分野の仕事しか僕も受けられないんですよ。だからそれは相談しながら、決めていくっていう形ですね。だから僕が、うん、この仕事だったら結果が出せるなと思うものは受けられますけど、はい、これはちょっと難しいなっていうのはそれは受けられないっていう事情はあるっていうことを一応理解してほしいんですね、
はいはい。まあ、一応大内塾に対しては面談みたいな形
で
選考があるかもしれませんが、はい、そういうことをやるね、
そうです、
期間がたくさんこれから増えるかもしれませんから ね、
はいはい、そうですね、
ここでまずは皆さんに成功してもらって、はいはい、次を見てもらえればと思います。
でここでもう一つその最強運のポイントを言いますけど、
はい、
結局先ほど僕言ったみんな結果に注力しちゃうんですよ、ね、結果に注力しちゃダメなんですね。大切なことは目標を決めます、
はい、
予定を立てます、
はい、
明日これをやる、これを一つ一つクリアしていくことなんですよ。クリアしていくこと、決めたことをやる、決めたことをやる、これを続けていくことです。決めたことをやっていくことです。そして結果が伴わない場合はこれはしょうがないんですよ、やり方が間違ってたのか、もともとダメなことなのか、これはさすがに神様だってわからないんですよ。ただ決めたことをやっていくっていうこと、これが大切だってことです。運を引き寄せるために
積み重ねが最強運を引き寄せる。
そうなんですよ、結局自分と約束するじゃないですか、いつまでに何々をやります、
はい、
じゃあそれをやることが大切なんです。
なるほど、そのための、アドバイスなりヒントなりを大内塾ではくれるということなんですね。
というか、どちらかというとチェックですね。
あ、チェック
やりましたかみたいな、やってないのなんでみたいな、いやこういう問題があって、じゃあそれはこういうふうにしていきましょう、はい、いやそこで問題もできるわけ出てくるわけですね、
はいはい、
やれなかったには何かがあるわけですよ、そうすると意外とやらなくていいことみんな一生懸命やってる、どうでもいいこと一生懸命やってるのがほとんどだからそういうのをどんどん外していくんですよ、
はい、
要は仕事の断捨離をしていくわけです。
流行りの今断捨離が仕事でも関係してくるんですね。
そうするとすごい時間が増えますから、
その時間を作って使ってまた他のこともできるし、
はい
は
い、
ということはさっき、ごめんなさい、3回目のテーマの時に、
はい、
大内さん のたくさんの失敗の豆粒ありましたけど、
はいはい、
そういったことも大内塾では実際に豆粒と照らし合わせてその人の問題にも向き合ってもらえる。
そうですね、自分 の今まで経験してきたことね、それを適用して、お話をできるわけですね。
大内さんの失敗が聞きたいという方は、はい、ぜひ大内塾に来ていただきたいと思いますが、はいはい、実はですね、今日はこの大内塾、まだね5人ほどなんですけれども、 そこからなんとほやほや塾生の滝川ココさん、職業モデルの方が来てくれました。ということで滝川ココさん、早速ですがお話聞きたいと思います。こんにちは。
はじめまして、こんにちは。
滝川ココさん、なんか見えない皆様にはね、私が表現するとまるで、可憐な椿を見てるかのようなとても美しい方です。儚げでもありますが元気が良くて、あ、太陽のようなオーラも出てますね。はい、座りましたでしょうか。そんなココさん、なぜ大内塾に入ろうと思ったんですか。
実は MC のオーディションがございまして、そこに MC 経験ゼロなんですが、どうしてもラジオのこういうトーク番組に出たいと思って応募しちゃいました。
まさしくなんていうんですかね、最強運体質なんですよ、この滝川ココさんが
え、それを
体質
面談で見抜かれた。
見抜かれました。僕見抜いた。あ、この人は成功するなっていうのを一瞬にして分かりました。なぜかというと MC のオーディションなのに、30人応募あった MC のオーディションなのに、はい、MC できないで話さないできたのが滝川ココさん一人
はい、あるたった一人で選ばれましたが、お気持ちは。
ありがとうございます。本当にラッキーガールです。嬉しいです。
やっぱりこれが大切なんですよ。結局もう勘違いするっていうことがある程度大切なんです
はい、なんか今笑い声がたくさん入ってますけれども、は
い、やっぱり勘違いしちゃうっていう、
勘違い
これ意外と運を引き寄せる上では必要ですよ、はい、結局例えば、はい、私には MC なんか絶対無理だと思ってたら、絶対応募しないじゃないですか、して応募しないと、結局この場にいることもまずなかったですよね。
そうですね、うん、私がこの美しい女性に会う機会もなかったということですね。
ですよね、ですから勝手になんか自分の成功イメージを持ってるんですよ。もう自分は MC で活躍してると、MC やったことないのに、これ大切なんですよね。
それなんかMC としてなんかいっぱい培って重ねてきた私から見ると本当にすごいことなんですけれども、その成功してる自分見えてましたか？
はい、見えてました。ごめんなさい、本当に皆様ごめんなさい、全国の皆様に謝ります。
いや、でも謝らなくていいと、
そうなんですよ、
おうち先生は言ってますね、は
い、やっぱりそこで自分ではできないと思ったら、そこで壁作っちゃうわけですよね、ただ自分ならできるとなったら、じゃあ MC の勉強しようとなるじゃないですか。
そうですね、そうですね、
そうなんですよ、
やるためにどうしたらいいのか。
そう、
なんか第1回目でもその話されてましたけど、
そうなんですよ、そうすると、今は単なる話せないモデルなんですよこれが話せるようになることによって、いろんなシチュエーションが変わるわけですよ。
そうですよ、私なんか足元に及ばないぐらいすごい方になっちゃいますね。そんな滝川ここさん、はい、なんでも悩みがあってぜひ先生に相談したいとのことなんですが、ズバリ悩みとは？
はい、今モデルしてますが、この間 PV の撮影と言いまして、プロモーションビデオの撮影の際にプロデューサーから言われたことが、モデルだけじゃなくて本当に MC とかリポーターとかの方に行かないと仕事増えないよって言われたので、本当にそっちの方に勉強したいと思っていて、そのきっかけが申し訳ないんですけど未経験だけど、今回のお仕事がオーディションきっかけで、これからどのように増やしていったらいいかっていうのが悩みです。
はい、わかりました。
先生、勉強する前に現場に出ちゃうっていうのもこれ勉強でいいんですかね？
そうですね、
はい、やりたいと思って、
はい
はい、MC やった方がいいよって言われてやりたいと思って、で、勉強するんじゃなく現場に出ちゃったんですけど、
いきなりオーディションに勉強する前にしてるわけですね、
はいはい、
ですから要は今後
すごい度胸だ、
どうやったらもっとね MC として仕事が取れるようになりたいかっていうことですよね、普通のモデルとは違って、まずは MC ができるようにならないとなるんですよね、まず手っ取り早いのは、これは僕の経験からですよ、僕も別に話がうまいわけじゃないですよ、まあ一言も人前で話せなかったんです。もう竹川国さん以下、一言も喋らない。ただなぜ話せるようになったか、これは自分を変えたいと思ったから、だからまさしく同じだったんですよ、
はい、
竹川国さんと僕が自分を変えたいと思ったから、話せるようになったんです。まずそれが大切、今の自分を変えたいと思わない限り話せるようにはなりませんよ。
そうですね、絶対そうですね、勘違いするのも、自分を変えたいと思うから勘違いするわけですよね。
そうですね、はいはい、でそこで僕まず一番最初にやったことね、はビデオ、まあ、今はこういったスマホで動画撮れるじゃないですか、
はい、
自分の話してる動画を撮るんです。そうするとどういうことが分かるか、まず誰もいない一人の部屋でもビデオカメラを前にしたら話せません、恥ずかしくて話せないんですよ。
そういうもんなんですね、
話せない、恥ずかしくて、
ちょっとプロの私としては、ちょっと昔の話で今思い出せなくなってるんですけど、
分かんないですよ素人はまず話せません。
そうなんですね、
誰もいなくてもビデオカメラもなくても話せないんですよ。なぜ話せないか、この原理原則を分かれば話せるようになります。それは準備してないからなんですよ。話すことを準備してないの。 もうこれが決定的なプロとアマチュアの違い。で今回ね、佐藤さん、これね、やっぱ違うよね。もう事前に下調べるのがこれが違うんですよ。すごいでしょ。
あの 目の前にね、あのドキュメント、私なりのドキュメントをね、あの、まあ、一枚ポッキリなんですけど、本日はね、あの持ってきてるんですよね。あの大内先生に聞きたいこととか、どんな話リスナーの方と一緒に広げていこうかななんて、うん、あの代表ですからね、うん、
だからまず話すことを持ってないとダメ。だからまず話すことを調べる、かつ、うん、要は話すことがないからまずビデオカメラの前で話せないんですよ。話せない。だから話すことを持つ。さらにそのビデオカメラで撮るじゃないですか、
はい、
そうするとまさしく穴があったら入りたい、その現象になります。
そうなんですね。
なんで自分って話し方下手なんだよな。でもそれって自分しか気がつかないんですよ、他人って意外と気がつきません。
もうあの、うん、多分皆さんはうまいなって、大内先生のこともきっとよくこんなに喋れるなって最初から思われたと思いますけど、うんうん、
これは僕ビデオで撮って自分の話し方でものすごい下手くそだ。今も下手ですけど、
そんなこと
前はもっとも話せないんですから。前は一言も上がっちゃって緊張しちゃって、この上がりの原理原則がそこなんですよ。さっき言った、
うん、準備を、
準備がないから上がるんですよ。何を話していいかわからないから上がっちゃうの。だから話すことがたくさんあると上がらなくなる、話せるようになる、はい、かつそれっていうのはたくさん知識を持つことなんですよ。知識がないと喋れないの、うん、ないんだもん、はい、中身が、
はい、
だから MC をやりたいんであれば、はい、やっぱり勉強しないとダメ。たくさんの知識、ニュースとか一般常識とか、はい、そういうのをたくさん勉強しないと MC にはなれないっていうことですよ。
そうですね、そうだと思います。自分で言うのもあれですけどね、あのやっぱりあの勉強、サラリーマンの皆さん、ビジネスマンの皆さんは勉強が大切だって先生、大内さんずっとおっしゃってましたけど、私も勉強すごいしてきましたね。確かに勉強だけはしてきました。あの石の上にも3年じゃないです、私の場合やっぱ30年ぐらいのスパンで考えたので。そういうふうに決めないとこの世界に入る勇気持てなかったんですよね。ただ勘違いを持ったかどうかちょっとそこら辺が思い出せないんですけど、はい、でとにかく勉強すればなれるってことじゃないですか。
そうですよ。
そしたらみんな勉強すればいいんですから、うん、今聞いてる皆さんで、まあ、もし喋りの仕事したいと思ったら勉強しましょうよ。で、その以外のお仕事でも勉強、好きになるために勉強しましょう、好きになりましょう、勉強しましょう、全部つながってますね。
そうなんですよ。じゃあやっぱり話したいことがないと話せないってことです。もうポイントはそこ。僕はなんでこれ話せるかっていうと、こういったこと、自分のその最強運のことだから話せるわけ、一生懸命、
はい、
これ例えばね、数学とか科学のこと話せって言ったら一言も話せません。一言も話せません、
はい、じゃあ私が今ここで恋愛相談したら
無理です、
ね、おいしいかもしれませんね。
話せない。
でも最強運は自分が身につけてきたことだからこそ、
そうなんですよ、
話せるし、
はい、
皆さんに伝えられる。
そうなんですね、はい、
好きなことだから勉強できて、勉強したからこそ人に伝えられる、うん、で伝えるためにはドキュメントを作りましょう。どんどんどんどんなんか答えが方程式のように出てきますね。
そうですね、
はい、
して自分で約束したことをきちっときちっとやっていく、でそこに喜びを感じるってことです。結果、みんな結果なんですよ、うん、うまくいっていかない、これはね難しい、
うんうん、
全部うまくいったら人生楽しくないよね。
そうですね、
逆にもうゴールしちゃってんじゃん。
そうですね、
全て自分の決めたことが、全て思い通りいったら、いかないんですよ。ただ、はい、あの決めたことをやることはコントロールできるじゃないですか、はい、でそこに喜びを感じるんですよ。自分の一応決めたことはやったなと、してやっぱり結果は神の溝知るなんですよ。
なるほど。
最後はだからそこにみんな注力しちゃうから、やってもしょうがないになっちゃうんですよ。じゃないんです、決めたことをきちっとやっていくと、一つ一つそこに注力するっていうことですね、うん、だから例えばスケジュール、ノートに書くじゃないですか、今日一日やること、いやトゥドゥーリストみたいなやつですよ。してやったでこうチェックする、これが嬉しいみたいな、
はい、これはね、はい、確かに子どもの時とかね、あのなんかやったところに丸をつけていくのすごい楽しかったんですよね、 ああ、それは大人になっても同じなんですね。
そうなんです。
その、まあ、丸をつけるのが大内塾ではちゃんと先輩の最強運を身につけた大内さんが、
はい、チェックしますから。
頼もしいですね。ココさん、
はい、
いかがですか。悩みアドバイスいただきましたけれども、
はい、そうですね、本日聞いている中でちょっと前進したような安心したような気がします。
まずは何をしますか。
まずはこの塾に出てトゥーズーリストとかいろいろ教えていただきますね。はい。
ということはこれからいろんな課題突き上げられますよ。それちゃんと答えていく自信ありますか。
あります。
勘違い娘は絶対できるような気がしますね、私もね。はい。ということでこのような塾生が大内さんからまたさらなる次のステージに向けて勉強することができる機会作りましたので、興味のある方はホームページで。
そうですね。はい、
ありがとうございます。なんか4回目のね、テーマなんかすごく広くなったんですけれども、ビジネスマンが最強運を引き寄せる方法ね、勘違いすることから始まってとても重要なヒントを私たちリスナーはいただけました。さあ次はどんなお話が聞けるのでしょうか。ということで第5回目に続きます。またお楽しみに。